さあ先週は教会の時代と題しまして、イエス様が復活し天に昇られた後に起こったペンテコステと言われる出来事、聖霊が下った出来事を中心に考えました。難しい言葉ですが、初輪と再輪という言葉もご紹介しました。覚えていますでしょうか。クリスマスに初めてこの地上に来られたイエス様の初輪、そして再び私は来ると約束され、これから後に起こる再臨の時代に今私たちは歩んでいるということでした。そしてこの二つの時代の出来事の合間に歩む私たちにとって大切なことが、イエス様が約束された聖霊が私たちに与えられ、その聖霊なる神と共に歩むのが、イエスキリストの復活後にスタートした教会の時代であるわけなんです。かつてはアブラハムから始まったイスラエルの旅、ヤコブがイスラエルとなり、イスラエルの12人の息子からこのイスラエルの部族が、12部族が起こり、イスラエルの民となりましたが、そのイスラエルの民がエジプトの奴隷から解放され、神様の戒め、律法に従うことをその契約の条件とし、今もしあなたが確かに私の声を聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。何度も見ている聖書箇所でありますけども、神様はこのようにイスラエルの民を選び、導き、用いられ始めるわけです。そしてそれが昔の古い約束、旧約ですが、新しい時代に入り、新約聖書に入りますと、約束された新しい王、イエスキリストの登場と、今度は十二部族ではありませんが、イエスキリストに選ばれた十二人の弟子たち、後の人たちから始まったのが教会でした。弟子の一人、ペテロの書いたペテロの手紙で、キリストの教会、そしてクリスチャンに対し、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それゆえ、あなた方を闇の中から自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。出エジプト記19章の言葉と重なり合うところがあるのではないでしょうか。まさに今私たちは神の大いなるストーリー、それは大いなるストーリーですから、神様の私たちの想像を超えるような大きな計画により、元は創世記、そしてアブラハムから始まり、そしてなんと私たちにまでつながっている、その神様の偉大なストーリーを今私たちは見ているわけなんです。そして今日は、そのペテロの手紙2章9節の後半、あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。ここに記されている驚くべき光と、あなた方が告げ知らせるためですとある私たちにある使命について今日は考えていきたいと思うのです。なぜなら私たちの教会の理念、地の塩、世の光として使える教会と掲げていますが、まさに私たちは世の 光として果たすべき使命があるという私たちにとって大切なテーマであるわけなんです。まあ、使命ということのつながりで今朝の箇所を見ていくならば、第2コリント4章にもこのように記されています。4節5節、私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。私たちの伝える使命とは私たち自身ではありませんとパウロは言っております。伝えるべきものは主なるイエス・キリストを私たちは伝えているわけなんです。先週の使徒の働きでも、私たちに、そして教会にこの聖霊が下るときに、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。私の証人、まさにイエス・キリストの証人として、あなた方は、教会は全世界へと使わされる使命があるということを言われているわけなんです。そのために4章の6節、闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。その使命を私たちが果たすことができるように、私たちの心が照らされている。では何によって照らされているのか。それは神の栄光を知る知識を私たちが輝かせるために、その心を照らしてくださっているということなんです。まあ、簡単に言うならば、私たちが信じ従う神様がどれだけ偉大で素晴らしいお方か、その素晴らしい神様からの光を受けて、私たち自身を世の光として輝かせることによって、マタイの5章16節に、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい、この与えられている輝きを輝かすこと、人々がそのあなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。これがまさに私たちが目指している地の塩、世の光のプロジェクトの大きな目的であるわけなんです。ということで、まずは今日はっきりさせておきたいことがこのことでした。それは、私たち教会、クリスチャンである私たち一人一人の使命として、それは私たちの王であり、私たちが従う主であるイエス・キリストを述べ伝えるという使命があるということなんです。地の塩、世の光プロジェクト、そしてつなぎ手の活動も、地域におけるボランティアであったり、様々な支援活動、社会的な活動、慈善活動だけで終わるのではなく、その活動の根底には、私たちが信じる神様、子なるキリスト、聖霊なる神の素晴らしさを、この活動を通して私たちが輝かせて告げ知らせる大きな使命、ミッションがあるということなんです。ですから、つなぎ手とは、私たちが地域に行って、まずは人と人をつなげる、そんな手になりたい。しかし、そこから私たちと神様をつなげる、神と人をつながる手として、私たちが用いられていきたい、そんな願いが、つなぎ手という言葉の中に含まれているということなんです。しかし、私たちが輝く、世の光として輝くということですが、それはもう皆さんもご存知かと思いますが、 私たちが自ら良い行いをすることによって私たち自身が輝いているというのではなく、先ほども読んだように闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。それは神様が私たちを輝かしてくださっているから、私たちは輝くことができるということなんです。この闇の中から光が輝き出よと言われた神とありますけれども、皆さんこの一節を読むと私たちに何かを思い出させませんでしょうか。それはあの大いなるストーリーの一番最初に見た創世記一章に出てくるこの部分です。はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。まさに何もない暴漠、混沌とした世界にあって、神様は創造の御業を始められます。神の霊がその水の表を動いていた。ここにまさに聖霊が出てきますが、その聖霊、神の霊が水の表を動いており、そこに言葉を持って光あれと神が仰せられる。そうすると光が出て闇の中に輝き始めるわけなんです。これが神様が世界を創造された第一歩でした。そこには創造される父なる神、水の表を動く神の霊、聖霊、そして光あれと言葉を持って創造される言葉なるキリストの三位一体の神の共同作業によって作り出された世界を私たちは見ることができるわけなんです。しかしそこから創世記三章では人々はそんな神様の前に罪を犯し、世界の歯車が狂い始めていくわけです。その罪の本質とは、すべてを創造された神を愛し、敬い、従うのではなく、神よりも自分を愛してしまう、人の自己中心的な心でした。しかし、そこで神様はすべてを消し去り、終わりにしてしまうのではなく、そこの中からアブラハムを選び、そしてイスラエルの民を選び、その罪により歯車の狂った世界をもう一度神の御心にかなった世界へと回復させるために導かれてきた神の大いなるストーリーの続きがありました。そしてその回復のプロセスとは、まさに自分を愛するがゆえに神から背を向けた私たちがもう一度向きを直し、自分ではなく神を愛し、神に従い歩みつつ歩む、そんなプロセスであるということなんです。まあ、実際はこんなストレートまっすぐに、そのプロセスは進んでおりません。もうこのようにいろいろな紆余曲折、デコボコを得ながら、今も私たちは前進しつつあるということなんです。そしてそんな神様の創造の技に私たちを目を向け、その次の章、5章17節では有名な言葉であります。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ。すべてが新しくなりました。それはかつて作られた創造の時だけではなく、私たちも混沌とし、暗闇の広がっていた罪の現実の中から、言葉なるキリストにより新しく作られたものとされ、その暗闇の中に 闇の中に埋もれるのではなく、キリストの栄光を放つ光、世の光としてくださっているということです。そして大切なことは、私たちが新しく作られたのは、それは私たち自身のために新しくなったのではないということ。それは自分自身から神への方向転換。ギリシャ語でいうメタノイア。悔い改めが、キリストにあり、新しく作られた私たちに起こっているということなんです。もう自分自身の利己的なために私たちは歩むのではなく、神に向かって歩み続けているのが私たちです。ですからパウロも、私は自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。自分自身が偉大に見えるように、素晴らしい人と思われるように伝えているのではない。私が伝えているのは、主なるイエス・キリストです。そして第一コリント12章7節でも、皆の益となるために、一人一人に御霊の現れが与えられているのです。同じようにパウロが言っています。それは教会に与えられている。そして私たち一人一人に与えられている御霊。聖霊もそれは私たち自身のためではないということ。それは皆のため、私たちの隣人のために用いられるものであるということなんです。すなわち、私たちが歩む使命には、神を愛し、隣人を愛すという、神様の命令があるということです。しかし皆さんどうでしょうか。古いものが過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなりましたと言われたとしても、現実その新しくなった自分をどれだけ感じていますでしょうか。そう言われるものの、この私のどこが新しくなったのか、今までと何が変わったのか、そう、ふと疑問が頭に浮かぶことがあるかと思います。しかしこれが、私たちが今、二つの時代の、二つの出来事の重なりの中に歩んでいるという現実だと思うんです。その二つとは、初臨と再臨、すなわち、すでに来られたキリスト、そして私たちのために十字架にかかってくださったイエス様、そして、天に昇り、再び私は来ると、すべてを完成される約束をされる、そんなキリストとの、来られたキリストとの、後に来るキリストとの狭間。それは、神の国と、そしてまだ私たちが生きるこの世の狭間ということもできるでしょう。ですからパウロは、第2コリント4章7節、私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの、計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかになるためです。と言われているわけなんです。土の器。様々な器がその時代もありました。丈夫で光沢のある陶器の器もあったことでしょう。丈夫な金属の器。それは壊れたとしてももう一度溶かせば価値のある器として用いることができる、リサイクルすることのできる金属の器もありました。しかし土の器はそれらの器の中で最も粗末な器だったと、最も価値のない器だったと言われています。それはすぐに壊れてしまう。言うならばもしかしたら使い捨てのように扱われていた器でありました。最も価値のない器です。そんな土の器に、この宝、それはキリストの輝き、そして聖霊、キリストの福音を入れてくださると言われているわけなんです。いいですか？神の大いなるストーリーにおいて、繰り返し繰り返し私たちが見てきた大切なメッセージとは、それは神は偉大な人物、優秀な人物、そのような人物ではなく、むしろ取るに足りない、 貧しい者を選ばれ、その人を用いられるというお話が繰り返し繰り返し登場してきました。私たちも決してその偉大な神の宝、神の栄光、キリストの福音を入れるにはふさわしくないような土の器であるかもしれません。しかし、イエス・キリストの恵みによってそんな土の器、あなたを選んでくださり、こんな私たちではありますが、神は光あれと私たちを新しい器へと作り変えてくださり、その宝を、キリストの輝きを入れることのできる器へとしてくださっているということなんです。八節九節、私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。キリストの証人になり、世の光となり、私たちがその輝きを照らそうとすると、そこには様々な試練が起こりうると。いや、必ず起こると聖書は私たちに告げています。まるでイスラエルの民が経験したように、紆余曲折、時には捕囚となるような厳しい試練に遭遇することもあるわけなんです。しかし、そんな厳しい試練に遭おうとも、神は決して私たちを見捨てず、約束を果たし続けたように、私たちも行き詰まることがあったとしても、決して見捨てられることも、滅びることもないと言われているわけなんです。ですから16節、私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。よろしいでしょうか。キリストに従い、私たちが聖霊に導かれているならば、私たちの外なる人、この土の器なるこの肉体、私たちの外側は衰えるかもしれませんが、私たちの内なる人、それは私たちの心、私たちの魂、霊は日々新たにされているんですよ。私たちに告げておられるわけなんです。これが私たちと共におられる聖霊の働きなんです。神から背を向けた私たちの罪が許され、私たち自ら神に向かって向きを直し、神と心を一つにしていくプロセスを歩もうとするとき、内なる人が日々新たにされていく、すでに始まっているけれどもまだ完成されてない、その二つの出来事の狭間にあって、私たちは日々前進しているものであるということなんです。いいですか。神の創造の一日は夕があり朝があった。面白いですよね。一日が夕方からスタートしているんです。これに基づきユダヤ人の一日のカウントは夕方ね、日が沈んだところから新しい一日が始まるというような出来事が聖書にも記されています。スタートと直後に現れる闇、そして夜の静寂を通り、そして朝日が昇るというのです。18節、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。イエス・キリストを通して、そのキリストの十字架を通して、私たちにはその復活を通して、私たちには新しいスタートが始まっているんです。 しかし新しいスタートが始まったものの、そこには大きな輝きはないのかもしれません。むしろすぐに訪れる暗闇のような中を歩む現実があるのかもしれません。だからこそ私たちがその闇の中にあって世の光となり、この闇の中にも希望があるということ、この闇の先には必ず朝日が昇るということを私たちは証明し続けているわけなんです。そしてそのような中にあって、私たち自身も数々の困難や試練が闇の中で経験するかもしれません。いや、それは必ずあることでしょう。しかし私たちはその闇の次に圧倒的な朝日の輝きを持って、私たちのもとに再びやって来られる私たちの主イエス・キリストの希望があることを心に信じ、その約束と希望に生きて歩み続けるのが神の民、キリストの教会、そして私たちクリスチャンなんです。お祈りをいたしましょう。